今日は詩編の95編です。このところには主に感謝を捧げることが記されてあります。一節にさあ主に向かって喜び歌おうとあるわけですけれども、神様が喜ばれるのは何か、それは私たち自身が喜び、そしてまた神様に感謝を捧げるということではないかと思います。二節のところにも感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう、このところには感謝、賛美、喜びと出てきているわけですけれども、すなわち私たち自身の心がもうこの恵みに満ち溢れて神様に感謝を捧げる、そのことを何よりも神様は喜んでくださるということであるわけです。神様は私たちにとって何であるのか、一節に救いの岩とあるわけです。荒野を旅する中に水がなくなってしまった、神様はモーセに命じて岩を打つようにと言われて、そしてその岩から水が湧き出てイスラエルの人たちは潤されるということがあったわけです。そして三節にはこの神々に勝って大いなる王であるとあるわけですけれども、王は支配する、そして治める、それはイスラエルの民を治めてくださるのは誠の神様以外にはおられないということであるわけです。また五節には、海は主のもの、主がそれを作られた、陸地も見てが形作ったとあるわけですけれども、万物を作られた方である、すべての創造主、そして私たちも作ってくださった方であるわけです。これ以上に大いなる方は他にはおられない。ですから6節に来たれひれ伏し膝をかがめようとあるわけですけれども、私たちが神様にできることは何かというと、膝をかがめて神様を礼拝するということであるわけです。何か自分で作ったものを差し上げることとか、自分が立派になるということを神様は求めておられるのではなくて、私たちがもうありの姿のままで神様の御前に出てひれ伏し、そしてまた賛美を捧げることを神様は喜んでくださる方であるわけです。七節に、私たちはその牧場の民、その御手の羊とあるわけですけれども、羊は羊飼いの声を聞くということをイエス様は言われたわけです。私たちのなすべきことは、まことの羊飼いである神様に従っていくということであるわけです。しかし残念ながら、あのエジプトから導き出されたイスラエルの民はどのようなことをしたのか、それが8節以降に出てきているわけですけれども、8節のところに、あなた方の心を固くなにしてはならない、なぜかというと、メリバまた荒野のマサで、なんとイスラエルの民は神様に不平や文句を言い、神様と争うというようなことをしたということです。これは出エジプト記の17章に出てきているわけですけれども、彼らはちっとも喜び感謝を捧げるということがなかったわけです。もう不平や不満を言う、もうエジプトは良かった、そういうことを言って神様を言うなれば、もう悩ませる、苦しめるというような愚かなことをしたわけです。9節に、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した、私の技を見ていたのに。神様の大いなる御業、それはエジプトを脱出するときにエジプト君が追いかけてきた、しかしなんと神様はモーセを通してあの海をもう二つに真っ二つに分けて、そしてこのイスラエルの民を救われた、そのことを見ていたわけです。命が救われた、そのことを忘れてしまった、 そして荒野においては文句を言う、不平不満でもういっぱいになっていたということであるわけです。十節に、彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない。どのような大いなる御業を持ってあのエジプトから救い出してくださったのか、そのことを理解しない、本当にこの固くなな心、それがあの荒野を旅するイスラエルの姿であったわけです。また私たちも滅びの中にあったわけですけれども、イエス様を信じる、その信仰によって私たちは救いに預かった。私の道とあるわけですけれども、イエス様自身が、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ死の身元に行くことはできない、とそう言われて私たちは救いに預かった。ですから私たちは旧約聖書に出てくるイスラエルの民のように同じ過ちを繰り返してはならないわけです。心を固くなにしてはならない。心の迷った民とあるわけですけれども、私たちは同じ道を歩んではならないわけです。しかし感謝のことに、私たちにはこのキリストの十字架があるということです。イエス様自身が十字架にかかって、そして私たちのために命を捨ててくださった。しかしこの十字架は、実はそれだけではなくて、パウロが言ったように、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのであると。彼はそのように自らの信仰を告白したわけですけれども、私たちも固くなな心、そしてまた迷う心、それを実はパウロと同じように十字架につけるということであるわけです。私たちがイエス様の十字架によって救われて、不平や不満を言うことが果たして神様の喜ばれることであるのか、私たちはそのことを悟らなければならないわけです。私たちが救われるためにどれほど大きな代価をイエス様は十字架で支払ってくださったのか、私たちは固くなな心や迷う心を十字架につけ、そしてまた不平を言うのではなくて、自分が救われた、そのことを感謝し、そしてまた何よりも私たちを導いてくださる主に従っていく、そしてやがては誠の安息に入らせていただく、このことを私たちは信じて、また主に従っていくものとさせていただきたいと思います。